何日も経たないうちに、下の息子は全部お金に変えて、遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして、財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。あるフランスの美食家がこのようなことを言っていました。どんなものを食べているか言ってみたまえ。君がどんな人であるかを言い当ててみせよう。あるテレビ番組を通して知った言葉です。毎回その番組ではゲストの方が来て、自分の思い出の料理やお店を紹介してくれます。高級なお店、一元さんお断りのお店など、ハードルの高いお店も多いのですが、中にはお袋の味、愛する家族と一緒に行って食べた料理、落ち込んでいた時に恩師や先輩からおごってもらった料理など、心が温まるエピソードも聞くことができます。ところで最初に紹介した美食家の言葉ですが、少し嫌な気分になる人もいるかもしれません。安いものでも高いものでも、自分が好きなもの、自分が美味しいと思うものを食べたらいいじゃないか。大体人間の価値というのは、食べているもので決まるわけではない、そう思うからです。その通りかもしれません。でも一方で、何を食べているかということと、自分とは誰かということが、実は結びついている、そういうことがあると思うのです。何を隠そう、聖書が語るメッセージも、これと深く関わっているところがあるからです。イエス・キリストはある時、一つの例え話をしてくださいました。父のもとに二人の息子がいました。けれども弟息子の方が、父の家にはいたくない。父と兄と一緒にいたら、夢も希望もない。そう言って家を出て、遠い国に旅立ったのです。父から財産を分けてもらい、それをすべてお金に変えました。でも弟は、まともに働きもせず、放蕩の限りを尽くしたのです。お金もなくなり、さらにその地方にひどい飢饉が襲い、食べるにも困り始めました。それである人のところに身を寄せたのです。その人は、ユダヤ人が忌み嫌う豚を飼っている人でした。その人は弟の面倒を見てあげるわけでもなく、豚の世話をさせたのです。弟にとって、これほどの屈辱はありません。しかも胸を打たれるのが、弟がその豚の食べる稲子豆を食べてでもお腹を満たしたかったということです。稲子豆というのはとても苦いそうで、人間が食べられるようなものではないと聞いたことがあります。でも贅沢なことを言ってなどいられない。まずかろうが、豚の餌であろうが何でもいい。とにかくお腹いっぱいになりたい。そう思ったんです。本当に自分は惨めだと、弟は思ったことでしょう。父の家を出たとき、誰がこんな悲惨な自分の姿を想像したでしょうか。弟は豚の餌である稲子豆が食べたいと思うほどに絶望し、惨めさを覚えました。でもそこで初めて我に帰ったのです。そのとき弟の心に思い起こされた光景は、父の家での生活でした。もともとこうなってしまったのも、父の家を離れたところから、すべてが始まりました。父の家にはたくさんの食べ物がありました。家族の一員でない雇い人でさえも、あり余るほどのパンを食べることができたのです。まして、父の息子である自分は、どれほど恵まれていたかを思い出したのです。生きるために、何とか命をつなぎ止めるために、弟は父の家に帰る決意をします。でも一つ問題があることが分かりました。勝手に家を出て、放蕩の限りを尽くしたのですから、今さら息子の顔をして、父のもとに帰ることなどできないということです。それで、 雇い人としてならば受け入れてもらう可能性があるかもしれない。そこに全てを託したのです。けれども帰ってきた息子を見つけた父は哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻しました。父は怒るどころか、弟のことを雇い人ではなく息子としてもう一度受け入れたのです。イエス・キリストはこの父の姿こそ神様のお姿なのだ、そうおっしゃいます。最後に父は言います。肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。弟はせめてパンだけでも食べることができたらと思っていました。でも父が用意してくださったのは、イナゴ豆でもパンでもありませんでした。肥えた子牛でした。なぜ父はそこまでしてくださるのだろう。弟は驚いたことでしょう。でも祝宴の中で、豪華なおいしい料理をいただきながら、こんな自分であっても、父である神様から愛され、許されている存在であるということを、心の底から味わったことでしょう。生涯その味を忘れることはなかったでしょう。私たちの舌の記憶というのは、料理とともにその時の思い出が一緒についてくるものです。神様の愛と許しを知るとき、イナゴ豆のような苦く悲惨な過去の記憶から、おいしい肥えた子牛の記憶へと新しく塗り替えられていくのです。そのためにイエス・キリストが私たちの罪の悲惨をすべて背負い、十字架で命を捧げてくださいました。そして消えることのない命の喜びと平安を与えてくださったのです。